ーフイレブンス。さあ始まりましたハーフイレブンス。このハーフイレブンスは FM 朝2年の生態を調査するため、毎回ゲストをお呼びして学部のことやご本人のことを中心に根掘り葉掘り聞いていってしまおうという番組です。
MC を務めますのは FM 早稲田2年の広瀬瑞穂と、
同じく FM 早稲田2年の多田夏実です。
はい、というわけでお久しぶりですね、多田さん。
お久しぶりですね、広瀬さん。
結構間が空いて第7回ですけども。
そうなんです、実はこのハーフイレブンス、はい、8ヶ月ぶりの収録となっております。
8ヶ月、
はい、
半年以上ぶりですか。
そうなんですよね、もう皆さんに忘れ去られている頃かなと。
なんか打ち切りなんていう声がね、ささやかれてるようですが、しぶとく言ってますよね。
しぶとくこの番組続いています。
なんかゴキブリのようにとか言ってるけど、そんな汚くないもんね。
もっと綺麗な感じでね。
綺麗だよね。
しぶとく続いていきますよ。そうだよ、
三女ですけどね。
もうそろそろ。そうそうなんですよね、もう今2月ということで、
はいはい、
あともう 1,2 ヶ月もしたら私たちも3年生になってしまうんです。
そうなんですよ、なんか俗に言う諦めの三女と呼ばれる。
そうですね、二女は嫉妬の二女って言われてて。
そうですね、
四女だと悟りの四女になるらしいんですけど、
まあ、なんか一条がこう入ってきて、もてはやされて、なんかね、きらびやかな感じの子たちが入ってくるにつれて、どんどんおつぶね的な存在に ね、
そうなんだよね、なってってしまうと、もうやられていくということ で、 そうです、ね、次はもう諦めの三女になるということなんだけど、
まあでもほら歴代の先輩方とか見てると、やっぱり三女は三女でもその三女なりの魅力があるじゃないですか。そうなん
だよね、先輩だと本当に素敵な方々ばっかりだもんね。そうそうそうそう、
なんか男子に頼らない強さとかさ、
そうそう、ね、そうね、そういうところで今後魅力を発揮していきたいね。
そうそうそう、ちょっと一人で自立できる女性的なね、
自分で言うのはなんだけど、
どうかそういう存在になれるようこれから努力していくのが3年生ということで。
そうだね、なんか強く輝いていきたいね。
そうですね、頑張っていけるといいですね。
はい、
まあでね、それに伴ってラジオも、ね、うん、2年生の間はそこまで撮れなかったので、結構たくさん撮れるといいですね。
そうですね、2年生が FM だと、まあ、中心になって活動するので、バスタ祭とか N コンとか、3年生になったらラジオいっぱい撮れるんじゃないかなと。
そうだね、ウェブラジオたくさん上げられるといいです ね、
上げていこうね。
そうだね、頑張ろう、ま
あ、1年生とか2年生には負けずに。
そうですね、ちょっと三女の力を見せてやろう
見せてやろうと、しぶとくサークルに来続けるけどないがしろにしないでねっていう、
そう
ビールを込めてこの番組を撮っております。
頑張っていきましょう。
はい、
はい、ということで今回第7回なんですが、ハーフイレブンス、
はい、
ゲストとして FM 早稲田2年の杉村拓人くんに来ていただきました。
おお、杉村くん、
お呼びいたしましょうか。
はい、
どうぞ。
はい、どうも、 FM 早稲田2年、早稲田大学文学部文学科フランス語フランス文学コースの杉村です。
わあ、いらっしゃい、はい、ついにいらっしゃいました。
なんか呼ばれちゃったんですけど、
はい、お待ちしておりました。
楽しみにしてました。
呼ばれちゃったんですね。
どうですかこの収録の雰囲気。
なんですかね、
はい、
嫌な予感しかしない
んですけど、なんかね、ほら今まで結構第6回までやってきて、結構ね、いろんなゲストの方に出ていただいたんですが、皆さん嫌な顔して帰っていかれるんですけど、
そしてなんか予習をしていらっしゃる方は嫌な顔してくるよ。
そうです、そうです。
そうですね。なんで、まあ実を言うとこの収録をする前に1本ですね、はいはい、グランニュースクールというの収録、今の文キャンの目の前にあるニュースクールというお店で流しているその放送の収録してたんで、はいはい、もう精神的に現在疲れている状況で、
すいません、そんなお忙しい時にお呼び
だと。なんでちょっとね、この収録本当に大丈夫かなっていう状況なんですけど、
まあでもほらMC2 人いるんで引っ張っていきます。
そうそう、引っ張っていくし、まあ、杉村くんは杉村くん
で、
も店内放送っていうのを毎週撮っていらっしゃる方
で、そうですね、グランニュースクールは、あなたにホットな話題とクールな音楽を知っているんで、
はい、
そうですね、その本当に文キャンの目の前にあるニュースクールというお店で、だいたい昼頃に流れてる。
そうですね、多田さんは今日聞いてきたんですよね。
そうです、私今日そのお店、ニュースクールというカフェ&バーのお店に行ってその放送を聞いてきたんですけど、まあ、杉村くんがもうすごいね、いろいろ話していらっしゃったので、今日はもう杉村くんに頼っていこうかな。
さっきまで MC 引っ張るって言ってたのに、ゲストにやっぱり頼る番組、
本当に大丈夫なんですかねこの番組っていうのは。
大丈夫です。あの、言うてもほら私たちも2年っていうね経歴がもうあるわけですから、 はい、もうそろそろベテランですよ自分で言うのもなんですが、
まあもう僕の仕事はもうブランニュースクールの宣伝でもう終わったと思ってるんであとは流し気味に頑張ります。
はい、お願いいたします。
それではこの後30分間リスナーの皆さんもお付き合いよろしくお願いします。
あったかい冬はやっぱり温泉。
いやいや、冬はやっぱりハーフイレブンス。
神秘のベール、神秘のベールに包まれたゲストのあんな話やこんな話、その隠された秘密をさあ今打ち明けていただきましょう。
というわけでこのコーナーはゲストの方をよく知っていただくために私たちが考えた10個の質問に全て包み隠さず答えていただこうというコーナーです。
はい、ということで、
みぞうさんのタイトルコール久々だったな。
ああ、またそこ蒸し返すんですか。
うん。ここいつも蒸し返すとこだからね。まあそれは置いといて。
はい。
はい。
杉村くんいかがでしょう ?10 問の質問なんですけど。
されたことあります？こんなに。
無言。
無言だ。
無言。
もう嫌な思いしかさっきから言いますけど、うん、してないんですよ。10個も答えられるかっていう話ですよ。
いや、でも、うん、要は自分のことを答えていただくだけなので。
そうですね。自分のことをね、言うのが一番難しい。自分を知らなきゃいけないっていうね。
あれですよ、3年からほら、就活とかも始まるじゃないですか。そのための自己分析の場ということで。
そうだね。
そんな高尚なとこじゃないんですね。
正直今までそんな高尚な質問があったかというと、ない、う
ん。まあ、とりあえず杉村くんには頑張って答えていただいて。
私たちなりに杉村くんのことをリスナーさんによく知っていただくための質問を考えてきました。
そうです、そうです、そうです。
はい。
大丈夫です。
大丈夫です。
準備大丈夫。
個人情報とか大丈夫ですか？
大丈夫です。
まあ言いたくないところはね、ぼかしていただいて。
ああって言えばいい
です。そうそう。
あ、わかりました、
はい。はい。お願いします。うん、じゃあ、早速、杉村くんへ10の質問です。第1問。好みの女性のタイプは何ですか？
じゃあ家庭的な人で。
おお。第2問。猫派犬派どっち？
猫。
おお。即答即答。
はい。では第2問。人間には五感があると言われますが、あなたが一番重要視する五感はどれですか？
第6感。
おお。ある。第4問。好きな季節はどこでした？いつでしょう？
冬ですね。
おお。第5問、食べる、眠る、遊ぶ、優先順位を教えてください。
眠る、食べる、遊ぶ。
第6問、兄弟構成はどんな感じですか？
兄と姉が1人です。
第7問、自伝を出版することになりました、タイトルを教えてください。
我が半生。
はい、第8問です。 FM ワッサンのポジションは何でしょうか？
ミッドフィルダーで。
はい、第9問、杉村拓人くん、拓人くんの名前の由来を教えてください。
指揮棒、拓人、指揮棒です。
はい、それでは最後第10問、小さい頃はどんな子供でしたか？
人見知りしてる子供です。
なるほど、
なるほど。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、気になるとこいっぱいあったね。スラスラ答えてくださって、
結構、
はい、いい感じでしたけど。
まるで答えを知ってるかと思います。
いや、ほら、この後いろいろねほりはほり聞くから、そのための時間を取ってくれたんですね。
あ、なるほど。
ああ、杉村くん、できる男。
うん。ほりはほりしちゃいましょう。ということで。
持ち上げても何も出ねえんですよね。
はい、では、第1問からいきましょうかね。
はい。
好みの女性のタイプはということで、ね、家庭的な女性？
うん。
あ、家庭的か。
家庭的ですよね。あんまり、その、自分自身ズボラっていうこともあるんで、
はいはい、
洗濯やら何やらを、まあ、自分もやりますけども、おうおう、なんか積極的にやってくれる人はいいなと思います、ね、
なるほど、なるほどね。
それはね、やっぱりポイント高いんだ、そういう。
そうだね、うん、杉村くん自身は例えば部屋とか綺麗ですか？
部屋は普段は散らかってます。
おう、
あの掃除あしようみたいな感じで思い立った時に、
うん、ほうほう、
綺麗にして その1週間ぐらいは綺麗な状態が続いたと思ったら、だんだんだんだん汚くなっていくっていう感じですね。
なるほどね。
まあ、でも定期的にお掃除するのは偉い。
うん、そうだね。うんうん、
私、まあ、定期的って言っても、そのスパンが長かったりするんで、まあ、常に汚い状態が続いてるっていうのは、まあ、普段通りっていうか、まあ、いつもの状態みたいな感じになっちゃってますけど。
でもあれだよね、結構ほら、散らかってそうに見える部屋もさ、
うんうん、
すぐ取れるところに置いてるんだとかっていう人もいるよね。
まあ一種の言い訳だけど
ね。でも、そう本心でそうやって言ってるんだったら、もうそれもそれで、ありなのかなと思いますけどね。
それで結構見つからないものってありますからね。
確かにね。同じところに被っちゃったりとかね。
うん。だから乱雑に見えてもすぐに探したいものが見つかる部屋だったらいいけどね。
そうだね。
それか綺麗好きなやっぱ奥さんをもらっていただいて。
そうですね。
うん。常に綺麗な状態を。はい、はい、保っていただければと思います。
はい、
じゃあ第2問なんですけど、猫派犬派で猫と即答でしたね。
猫でしょう。
おお、そうなんだ。なんか杉村くん自体は犬っぽい。
あ、誰かに従順に引き従うみたいな感じですか。
いや、なんか
誰かの犬ですか。
いやいやいやいや、そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、今すごい必死に否定したけど、うん、あの、実を言うと、私の作ったラジドラに、犬役として出ていただいたことがあるんですよ。
そうなんです。
そうですね。犬にされましたね。
はい。
なんかそんな感じで、こう、なんか犬耳とか、犬の尻尾とか、すごい似合いそうな感じがするので、
うん、
犬っぽいなと思ってたんですけど、
はい、
うん。でも、猫のどこが好きなんですか？
猫、すべてです。
ほー。何言ってるんですか？全部が好き。
可愛いもんね、でも。
うん、猫のね、あの、なんて言ったらいいのかもう分かんないぐらい可愛いですよね。子猫にしても、あのね、ちょっと年老いた猫にしても、あの風格と言ったらいいの、なんていう、猫が好きなんです。
あ、猫そんなに好きだった
の？出来合いですね。
まあ、犬も嫌いじゃないですけど、
うんうんうん、
まあでも猫の方が好きだと。
ああ、猫カフェとか行かないんですか？
行かないです。
行かないですか？
それは行かないですね、
は
い。
そんなとこは行かないです。
あ、行かないんだ。
はい。
お金を出してまで見たくはない。
野良猫とかを眺めるのが楽しい。
なるほどね。飼われた猫なんか嫌いだと。
そういうことでも
ない。違った。
いろいろなんか今回は外れてますね。
そうですね。こだわりがあるんですね。
あるみたいだね。
は
い、
では、第3問。五感の中で一番重要視するのはということで、第6感っていう予想外の答えが返ってきたんですが。
五感の中でって言ったのに。
うん、
まあ、第6感が働けば、今までの常識をひっくり返して、
ほうほうほう、なんか、
すごい想像ができるんじゃねえか、みたいな感じを、いつもなんか考えながら、中二みたく、ね、過ごしてますよ。
あ、
特にラジドラとかそんな、脚本とか考えるときにいろいろ考えても出てこないじゃないですか。
なるほど。確かにね。
そういうところは、まあ、第六感が働くと、うん、ひらめきが、うん、っていうのはあるかもしれないですね。
そうですね。う
ん、何か後ろにいるかもしれない。
ああ。
MC の二人の後ろにね、誰かいるかもしれない。
え、
今振り返っちゃいました。
なんでこんなことをしてる間に。
うん。
多田さんは、第五感、どれ重要視するんですか？
私は本当に、ね、聴覚だね。
あ、耳なんだ。
うん。
へえ。
みぞちゃん？
私ね、この前診断したら、触る触覚、
あ、はいはいはい、
が一番重要視するんじゃないかって出てきた。そっか、じゃあ杉村くんは第六感ということで。
そうね、普段は意識しないけど、杉村くんにはじゃあ第六感を働かせていただいて、
うん、ちょっと見習ってひらめき鍛えようかね。鍛えられるのかな、ね、ひらめきって。
うんうん、
無理な気がするな。
で、また次のコーナーで第六感使うかもしれないから、
ね。あ、そうだね、
うんうん。
楽しみにして
ます。そんなコーナーなんですか
楽しみにしていてください。
なんかハードル上げられたんです
よ。それじゃあ次の質問に行っちゃいましょう。
はい。
あの、兄弟構成がお兄さんとお姉さんということで。
はい。
はい。まあ。
何か。
なんか妥当な気がしなくもない。
なんかコメントしづらかった。
いや、ほら、だいたいこう人を見るとさ、で、うん、人とこうコミュニケーション取ってると、あ、この人お兄さんがいそうだなとかっていうのがだいたいわかるじゃないですか。
うんうんうん、
ドンピシャだった。
ですよね。
そうなんね。よく言われます。上にいそうだなって。
いや、たまになんか下がいそうだという。
ああ、確かにそういう風に見える時もあるけど、
上もいそうだけど下もいそうみたいな、う
ん、あ、なるほど。
まあ、ただお姉ちゃんは絶対いるんだろうなと思った。
ああ、わかる、うん、お姉ちゃんいそう、
うん、
っていう感じの杉村くんです。
そうですね、
はい、
では次行きましょう。自伝を出版するということになった時に我が半生
あれ
かっこいいな、
うん、
まあなんかパッと浮かんだ言葉をそのまま言っただけなんですけど
はいはいはいはい、
まあ自伝なんで、
はいはい、
反省でもつらつら語っていけばいいんじゃないかと思ったんですけども、
る、はいはい、
語る反省ってかね、そんなないような感じなんで。
いやいやいや、気になるよね。
なんか あれだよね、小学生とか中学生とかこれからその学生時代を歩んでいく子たちにこうアドバイスになるような本を書きそうだよ ね、
いいね、そういう自然にしてほしい、
ね、まあ、アドバイスというよりかはこんな人生なんだぞって諦めてもらうようなね。
それダメでしょ。
ということでぜひね、なんかそれはまた発表していただいて。
そうですね。そしたら買いましょう。はい、
そうですね。買いますので。
同じ本3冊買いましょう。
まあ、はい。いや、10冊、いや、100冊くらい買ってくれれば。
さすがに。
ありがたいですね。
さすがにちょっとお金が足りないかな。
はい。ということで、あとは、FM でのポジションが、ミッドフィルダーはおかしいですよね。
ミッドフィルダー、まあ、中間的な感じじゃないですか。
あ、なるほど。そういう比喩的な感じで答えてくださったんですか？
いや、まあ、ポジションって言われたらなんか、ミッドフィルダーじゃないのか。
あの、あんまり出てないんですが、杉村くんすごい野球が好きということだったので、野球のポジションで言ってくれるのかなってちょっと想像してたんですが、サッカーだったんですね。うん、
はい。クォーターバックでもいいです。
ああ、アメフト系に、まあ、それでもいいですが、わかるので、う
ん。はい。
はい。では、9問目ですね。名前の由来はということで、あの、指揮者の指揮棒、
指揮棒ですね。
から名前を取ったと。
まあ、って聞いた記憶がありますね。で、そのタクトっていうの、タクの字っていうのが、あの、
はい、
卓上のタクみたいな。
あ、そうですね。
卓球のタクって言えば分かりやすいんですけど、はい、まあ、早いに、上に人が乗ってる感じじゃないですか。
そうですね、字としては。
なんで、人の上に立って、なんかそういう、ちゃんと、なんか指導するみたいな感じの人になれる、よみたいな感じでつけられたって言われた思い出があるようなないような、
すごく曖昧な感じですけど、
でもなんかその通りな感じがしますよね、杉村君、ね、
指導者としてもやっていけるよ、
うん、
そうやって持ち上げても何も出ないって
、うん、いやでもほら今日も次期店内担当の人たちに指導してたりとかね、
後輩たちに一人で指導されてて、
まあこの放送がいつね、あのアップされるか分かんないんですけども、
はいはい、
まあすぐアップされるのであれば2月の20日ぐらいからで1年生に招いてちょっとブランニュースクールな、ニュースクールで流してるんでよろしくお願いします。
宣伝がまた入りました。
また宣伝が入ったけど、そうこういう風に後輩の指導もしっかりできる人ということ で、ね、ちゃんとね、お母様、はい、お父様の願った通りになってるんじゃないかと。
そうですよね、はい、いいと思います、
思いますね、
はい、
で最後の質問なんですけれども、小さい頃どんな子供でしたかということで、
人見知りですよ。
だったんだ。
はい。
うーん、
まあ、一人でね、わざわざ、その輪に入っていくっていうことは、あまり得意ではなかったんで。
一匹狼的な。
そういうわけでもない。
そういうわけでもなかった。
輪に加わりたいけど、どうやって入ったらいいのかな、みたいな感じですね。まあ、今も同じなんですけどね。
まあ、でもその気持ちわからなくもないですよね、うんうんうん、輪に入りづらいっていうのはすごくわかる気がします。
そうか、そういう子だったん
だね。まあでも確かに
かわいそうな子なんですよね。
いやいやいやいやいやいや、
今ではねもう友達に囲まれていて、
そうですよ、友達いっぱいじゃないですか。
なんで僕のことをそんなに知ってるんですか。
いや
怖いですよ、
ほらもう FM2 年の付き合いですから。
そうそう、そこ見てて、ね、2
年間の付き合いですから。
はは、はい、
うん、だってね、
怖いですね。
最初と比べてね、私たちも随分打ち解けたよね、
うん、
杉村君と
ね、うん、そう
そうです。
というふうにここで持ち上げといて、
はい、
次のコーナーへ持っていくという展開ではないですよ。別に
振りですね今ね。
多田さんはどうしたんですか。
さっきからちょっとね。
ちょっとなんかおかしいですよね。
おかしいですかね。
まあ、まあこれが多田さんということで。
あれですかね、うん、あの、8ヶ月間なんか空いちゃったんで、うん、MC を忘れちゃったんですかね。
ああ。
あれですよね。他でも MC やってますよね。
実は。はい。ああ、そうです。これもちょっと宣伝しちゃっていいですか、ここで。
どうぞ。
あの、コミュニティ FM もやっていて、
はいはい。
まあ、そこでキャンパスホットウェーブ幸せだラジオっていうラジオで、MC をやってきたんですよ、1年間。
ああ、そうですね。
やってきたんですよね。
はい。成長したんですよ、これで。
聞かれてますよ。
成長したんですか。
うん。
素晴らしいですね。
かっこ棒です。かっこ棒。かっこ棒です、かっこ棒。
っていう私の話はどうでもいいんですけれども、
はい。
まあ、これで、いろいろ、ね、杉村くんのことが分かってきたんじゃないでしょうかね。
そうですね。
まあ、全部嘘なんですけどね、はい、って。
え、
ここで。
ここでのネタ話。
そのカミングアウトが。
今言ってくれたことは全部真実だったという体で進めていきましょう。
そうね。こういう杉村くんです。
はい。
はい。
というわけで、これで杉村くんのことが少しは伝わりましたでしょうか。以上、神秘のベールでした。
でした。
できなきゃダメよ。自分の所属している学部学科に誇りを持てるようにこのコーナーで学部の特性を生かしていきましょう。
はい、このできなきゃダメよのコーナーはゲストの方が所属している学部学科の特性を生かしたゲームに挑戦していただきます。
審査をするのは私たち MC の2人。ちなみに完璧にこなせばいいってもんじゃありません。私たちの独断と偏見が自分に有利に働くように面白い結果を期待しています。
無理です。
まあ学部の特性生かしてるんですからできて当然ですよね。杉村くん
知りません。
なんか間にちょいちょい挟まってきたんですけど。
はい、多田さん、はい、噛みましたね。
バレた？
噛みましたね。
いや、リスナーの方にはバレないかなと思って。
小学部ってもっと話術ないといけないんじゃないんですか？
そうなんだよ。コミュニケーション能力ないといけないんだよ。私がもうまずこのコーナーダメだね。
そうなんです
よ。まあでもね、杉村くんには学部の特性を生かしていただこうかなと思って。
そうですね。なんかさ、今日構図がさ、うん、今までってさゲスト対 MC2 人だったのがさ、うん、今回さ MC 多田対杉村&広瀬になってる。
おかしいな、なんか私が一方的になんかディスられてるな。
気のせいですよ、気のせい。
そうだね、杉村くんのそれが多分杉村くんの特性なんですよ。
そっか。
ね、でも今回は学部学科の特性を生かしてもらう。
そうということで杉村くんの学部はこちらです。
文学部文学科フランス語フランス文学コースです。
ほう、というわけで、
まあ最初に言ったんですけどね。
そうですね、
長いなと思って、
うん、これやっぱりフランスのことを中心に学んでいくんですね。
そうですね、まあフランス語を、まあ、主体として、
はいはい、
まあ詩とか歌とかその歴史とか文化的なものを勉強していこうと、
お
研究していこうという
かっこいい、か
っこいいコースなんですけども、うん、
はい、
僕はこれは自分から行こうと思って行ったコースではありません。
あれあれ、ね、
否定しちゃったけど、
否定しちゃったけど、
でも今現在そのコースにいるし。
そうですね、このフランス語フランス文学コースっていうか、これって何年の時に決めるんですか？
これは1年 の後期ですね。
おうおうおう。っていうことはその前にもフランス語をやってたりとかは。
そうですね、1年次で第二外国語がフランス語の人しか、
あ、まあ、そうなんだ、
いけないコースなんですけども、うん、
なるほど、選ばれしじゃないですか。
じゃあ丸々2年一応フランス語やってるってことで。
そうですよ、
しかもさっき歴史とか文化って言ってたから、
うん、いいじゃないですか。
はい、こちらのゲームうってつけだと思います。
マジっすか。
はい、はい、
というわけでチャレンジしていただくゲームはこちらです。じゃじゃん、フランスのを働かせろ多民族ジョーク。はい、ルールを説明します。杉村くんはフランス語フランス文学コースということはフランスに関して人並み以上の知識があるはず
はず
ってなわけで、今回はフランス人になりきっていただきます。
めちゃぶり、
はい、こちらにですね多民族ジョークが記されたプリントがございます、
はい、
数字が振ってあります、
うん、
これを杉村くんに数字をランダムに選んでいただいて、そこで当たった、多民族ジョークにフランス人になりきってフランス人だったらどう対応するかということを答えていただこうと思います。
生粋の日本人ですよ、
はい、いやでも今までこの2年間この早稲田大学でフランスを学んできたわけですから、
うん、フランスのことは熟知しているんじゃないかという
そうですそうです、
はい、
ねえ、まあ、考えのもと。ちなみに多田さん何語ですか？
私中国語やってますね。
ですよね。で、うん、私ドイツ語なんで、フランスのことは全く
中国人とドイツ人の気持ちになりきった MC をしてくれるっていうことですよね。
いいですよ。
え、いいのそれ？
いいですよ。
それいい。
ドイツ語、ドイツ人は何でもはっきり言うらしいですから。いいですよ。
まあでもそういうことなんだよね。
そうです。
だから中国人だったらなんかちょっとなんか大人数で動くところがあるとか、
そうですそうです。
そういう特性を生かして答えるんですよ。民族性というか。
なるほど。
はい。はい、ことを、答えていただこうと思います。
ということでいつも通り私たち MC が独断と偏見で面白いと思ったり納得したりしたら成功ということで、
はい、
はい、
怖いですね。行
きたいと思います。怖いですよ。
それでは早速行ってみましょう。ということで、1番から6番まで数字がランダムに振ってあります、
はい、
好きなもの
を2番です。
2番、はい、
なるほど。
ではじゃあ多田さん読んでもらいましょう。お願いします、はい、あ、これ全部で2問やります。
はい、
2問です。2問です。
はい、でまず第1問です。 アメリカ人と日本人とソ連人が仕事の速さについて自慢し合った。アメリカ人はこう言った。我々は西部の荒野にジャンボ旅客機が着陸できる飛行場を2日で建設することができる。
おお、すごい。
日本人、我々は東京の工場で仙台の車を1日で製造することができます。
よ、働き者。
ソ連人、我々はモスクワの職場で半日も働けば午後にはウォッカを飲んでいる。
酒飲み。
というふうな仕事の速さをどういうふうに表すかというもので
ございます。
はい、
はい、
で、
それでどうするんですか。
フランス人なら何と答えるでしょうか
というのを杉村くんには考えていただこうと思います。
なるほど、
はい、
無茶ぶりですね。
無茶ぶりです、はい、今ちょっと話してたんですが、シンキングタイム必要ですか。
あれ、はい、はい。
じゃあ、30秒ほどシンキングタイム差し上げますので、考えて、はい、その後、答えを出してください。
では、どうぞ。
チクタク。
ということで、はい、まあ、それはいいんだよ。チクタクはいいか。普通に喋ってる間に、はい、どうしようかって話してるんだけど。
そうですね。フランス人の方と会ったこととかあります？
いや、あ、なんか友達の友達がフランス人だったけど、
ほー、
直接は会ったことないかな。
私の周りもフランス語を学んでる人もあまりいないので、
うん、
あまりわからないですよね。
はい。ということで、30秒経ちました。
はい、マジですか。
はい。はい、では、はい、答えを、どうぞ。
フランス人なら、午後、カフェで、コーヒーを飲んで、夜、ワインでも飲みながら、優雅に過ごすぜ。
はい、
ありがとうございました。最初から最後まで休憩じゃないですか。
フランス人そうなんですか？
いや、知りません。
どういうイメージのもと、そういう答えを。
いや、フランスと言ったら、まあ、カフェですよ。
ほうほうほう。
カフェですよ。ほうほう、あと、ワインですよ。
ほうほう、まあ、それはね。うん。
なるほど。
今、ミキサーからカフェってイギリスだっていうツッコミが入っちゃったんですけど。
知りません。
適当でした、今の。
でもよくカフェ行きますもん。
ああ、まあ確かに、フランスっておしゃれなイメージがありますよね。
そういうイメージのもとなんだろうね。
日本人みたいにアクセク働いてるわけじゃないんですよ。
ああ、そうですね。
働きすぎですよ、日本人。そう、もっと休めばいいんですよ。じゃあ、中国人になりきりましょうよ。多田さん。
え？
どうぞ。
じゃあ30秒シンキングタイムで撮りましょうか。
撮りましょうか。あ、でも MC なんで20秒でいいんじゃないですか。
あ、じゃあ10秒で。
あ、10秒で。ではシンキングタイムスタート。
ね、
中国人ですかね。中国人、中国語とかってどう思います？
中国語、なんか簡単そうではありますけど、漢字だけ見ると
。あ、そうですね。確かに。なんか日本語と結構似てたりとかしますよね、漢字が。
そうですね。なんか、監視とかやってたからできるんじゃないかっていう。
まあ、ただ、話聞いてると、そうやって甘く見るから、なんていう話も聞きますよね。
そうですね。
はい。というわけで、はい。10秒以上経ちましたね。
うん。
どうぞ。
チャイニーズは、みんなで、工場で一日中、安賃金で働いてるよ。
はい。
ごめんなさい。
ちょっとだけ中国語でした。はい。え、今の。
中国人ではないですね。ちょっとなんか、地方の方をバカにしてるような喋り方をしていったという形ですね。
FM の地方出身者の方々に怒られますね。
そうですよね。
はい。
これはいけません。
はい。というわけで、じゃあ、2問目行きましょうか。
はい。
はい。2問目。2番以外なので、1、3、1、3、4、5、6ですね。
じゃあ忘れられた4で。
はい、すいません。では、今度は私から紹介させていただきます。いろんな民族に草むしりをさせてみました。
はい。
イタリア人は、休憩しいし、ろくに草むしりもせずに時間が来たので帰宅する。
うん。
イギリス人は、仕事はするが、取っかかるまでのコーヒータイムが長い。
ほう。
アメリカ人は、草むしり機が来るまで待機する。
うん、
ドイツ人は面積からして必要な仕事量を割り出し、計画的に草をむしって雑草の根一つ残さず刈り取ってしまう、
うんうん、
そして日本人はドイツ人と同じ要領で刈り取ってしまうが、刈り取った後会社まで作ってしまうという、民族性を表した多民族ジョークです。
よく表れてますね。
そうですね。ではまたフランス人はだったらどんな草むしりをするのかということを考えていただこうと思います。で、これには一応答えがあるので。
なるほど。
はい。
うん。
後で答えをお教えしようと思います。
はい、
ではまたシンキングタイムを差し上げます。どうぞ。はい、草むしりですって。
草むしりか。
多田さん草むしりとかします？
草むしりです
よ。草むしりはしないね。する場所ない。
あと金蛇とか。
うち一応あるんですけど、あのお庭があるんですが、草むしりって本当めんどくさくて、ていうか犬がいるんで、犬ね。まあちょっといろんなところにこうね、用を足すじゃないですか。
なるほどなるほど。
それでまあなおなおさらやりたくなくなるっていうことがあるので、あんまりお庭に出ないんですけど私は。
そっか。
肌を切ったり。
私ちょっとさっきのショックから立ち直れなくて今。
特に見ないな。ちょっと
笑顔が張り付いてます多田さん。
ということで、はい、
30秒経ちました。
はい、30秒経ちました。
はい。
あ、はい。
大丈夫ですか。
大丈夫じゃないです。
でも答えていただきましょう。
はい。
では。
それではフランス人の答えをどうぞ。
フランス人は指導者を蹴飛ばして自分らでその綺麗に刈り取ってワッハッハって言ってます。
ほう、なんか珍しい、珍しいというか、なんか指導者蹴飛ばしちゃうんですか、うん、
あの上をちょっとどかさないと
ははは
ね、何事も革命ですよ。
ああ、なるほどね。
なるほど。その発想はすごい頭いいね。
その発想はなかったみたいな。
その発想はなかった。
ということは答えではないと。
そうですね。
そうですね。
残念ながら。
まあでもいい答えですよね。
そうですね。ではフランス人の答えお教えしましょう。とりあえず芸術的な草むしりを追求。これが多民族ジョークの答えです。
合ってますよ。最後の部分は合ってますよ。
まあまあ確かに。
綺麗に刈り取るって言ってる。
綺麗に刈り取るのは確かに合
ってます、ね。芸術的だっていうところに現れてる
んですね。なるほどね。
まあフランスって確かにこう歴史的に見ても結構ね、フランスの絵画とか有名なのありますから、うんうんうん、そういう部分で芸術的というのが出てきたのかもしれないですね。
そうですね。
はい。というわけで、じゃあ、シンキングタイムに私たちのこの、
そうですね、判定をこれからいたしますので少々お待ちください。
はい、というわけでどうでした、多田さん。
なんかごめん、あんまり覚えてない。自分のショック、受けたショックの大きさに。
でもなんかやっぱり、
うん、
最初も1番目も2番目も、うん、ちょっとずれてるよね。
ああ、
ところてん、
そうかもしれないね。なんか求めてた答えではなかった。
そう、うん、なんかなんだろう、納得しちゃって面白くない、
うん、あ、それはある。面白くないっていうのはある、
う
ん、あ、
酢をかけるっていうだけで、
そうだから、うん、やっぱり、うん、
あ
っちかな、
あっちかな、
あっ
ちかな、
はい、
はいはい、というわけでシンキングタイム終了です。
はい、
ところてんの話をしてますが、
え、なんですか、
シンキングタイム終了しました。
はい、大丈夫ですよ。
はい、
生きてますよ。
今回
よ
かった、早めに判定が出ましたよ。
はい、
お喜びください。
嫌です。
はい。ということで、で、
ということで、何ですか？あ、私が言うんですね、これ。
そうです。
それでは、判定をお願いします。
はい。このゲームは、ダラララララララララじゃん。残念、失敗でーす。
残念。
お疲れ様でした。
惜しかったんだよ、杉村くん。
いやー、大変な収録でしたね。
いや、半分ぐらい、半分ぐらいフランス人になれて
ですね。
そう。
半分、あと半分足りなかった。
そうなんだよ。
はい。
うん。まだ、多分ね、4年生になったら完璧にフランス人になれると思う。
ああ、そうですね、うん。またこれから頑張っていただくということで。
そうだね。これを。ま、2年後に出てもらう。
そうですね。ステップとして、そう。頑張っていただくということで、うん、じゃあ、
はい。
失敗の場合、今回は何を食べるかというと、残念ながらですね、前回で、ハーフイレブンスのお供ドリアンチップスがなくなってしまったんですよ。喜んでください。新しいものが入ります。
カサカサと今。
これって。
出てきました。
今、中身を開けてますよ、多田さん。
怖いですね。
いや、美味しいもの食べてもらう
の。ところてんくれるんですか？
あ、ところてんですか？ところてん好きですか？
それとも、あの、千葉県人が持ってくる落花生とか、そういうやつじゃないですか？
ああ、残念ながらそれは美味しいです。は
い、ということで、その罰ゲームの名前、食べていただく罰ゲームのまずいものの名前を教えます。
まずいもの。はい。
じゃじゃん、北海道限定マジックスパイススープカレーキャラメル瞑想編、ちょいとピリ辛、脳細胞を目覚めますというスープカレーキャラメルです。
は
ー、スープカレーって食べたことないんですけど、
はいはい、
それをキャラメルにして食べたいとは思えないですね。
そうですね。
これね、だってさ、瞑想編って書いてあるの。
もうなんか、まず、作る時点でこの人たち美味しくする気なかっただろうって感じですよね。
これ、瞑想編って、瞑想するって言ったら、考え事をするみたいな感じの字なんですけども、明らかに目が迷っている方なんですよね。
そう、 そうですね、うん。しかも字体がもうなんか、ドロドロの、お化け屋敷とかに、ね、
これ説明すると、その、なんかパッケージのところに書かれている、そのスープカレーの、なんか写真なんですけど、
はいはい、
一瞬あんかけラーメンみたいな感じに見えなくもないんで、
そうですね。
これ本当にスープカレーを意識して作ったのかどうかがわからないっていう。
まあじゃあ食べてみよっか。
そうですね。
うん。美味しいかもしれないしね、今回。そういうこともあるからね。
うん、うんうん。
あれこれ美味しいじゃんみたいな。
美味しいんだったらそれぐらいの態度を示せっていう感じです。
食べてください、お願いします。
どうぞ。
今行きました。
あー、顔が
まずいです。まずい、まずいらしい。
顔が
まずいらしい。どんなお味でしょうか。
おっと、無言だ。無言でパクパクしている。
キャラメルだから硬いですね。
味は
何ですかね、これ。何ですかね。
泣かないで。
木村くん頑張って。
何ですかこれ。
はい、というわけで、
ほんのりとカレーの風味がするかと思いきや、
はい、
キャラメルなんですよ。
おー、うん、甘いっていうことですか。
後の方で甘さが来るんで、ピリ辛じゃねえだろ、こんにゃく。
なるほど。
はい。これは MC2 人にも食べてもらわないと気が済まないんで、
は
食べてください。
わかりました。じゃあ、休み時間食べましょうね。
やだよ。
あ、ミキサーに。
ミキサーに。はい。後で全部あげればいいんです。
は
い、
そうですね。はい、じゃあ、エンディングをお楽しみに。ということで、お疲れ様でした、杉浦くん。以上、できなきゃダメよのコーナーでした。
ダメよ。
ダメよ。ドライシヒエルフ
3cc
ドライシヒエルフ
3cc
もういいよ。
ハーフイレブンス、さてハーフイレブンス第7回もエンディングです。
はい、
なんかテンション低いですね皆さん。
そうですね、うん、実を言いますと、この休憩中に、
はい、
先ほどのスープカレーキャラメルを、まあ、MC も食しまして。
なんでさ、毎回うちは食べてんの。
それはほら、いじめ、言っちゃった。いじめているゲストへのせめてものお詫びというか。
やだよ、
心ばかりのお詫びですよ。
今日はいじめられてる感はなかったんですけどね。
そうですね、多田さんを一番いじめてる感じでしたね。
楽しそうだった、杉村くん。
そうですね。
すごい楽しかったですね。
でもこれ意外とドリアンチップスより全然いいですよ。
いやなんか私は気持ち悪くなったよ、このスープカレーキャラメル瞑想編。
私は全然いけたな。
僕の感想としましては、
はい、
中途半端。
ああ、まあそれは分
かる。罰ゲームのものとしても中途半端。味としても中途半端。
ダメ出し食らっちゃった。
これを選んだ人たちも中途半端になっちゃいますね。
いやダメ出しされちゃったよ。
ダメ出しされた。
でも私としては十分これもう罰ゲームだったんだけど、本当にまずい。
今日の収録が罰ゲームということですか。
多田さんがですね、私は全然罰ゲームじゃなかったよ。毎回
罰ゲーム回だった私にとって。
なるほど、
はい、いいですね。じゃあ早々にアップしましょうね、これね。
これすぐにアップしてほしいですよね、
うん、はい、アップします。
そうですよ、ブランニュースクールっていうね番組もねあるんで。
本日3回目です。
最後まで宣伝 していきましたね。
文キャン前のニュースクールというお店でね、お昼頃に多分流れてると思うんで。
そうですね。
でランチが680円で、うん、これがね美味しいんですよ。
美味しいね、あれね、
日替わりランチが美味しいんですよ。
スープカレーキャラメルじゃなくてそれ食べたい。
いいですね。
いいですね、あそこね。さあ杉村くん、今回の収録でしたが、
はい、
まあどこが楽しかったというか、まあ、楽しかったですか。
まあ楽しかったとこはないんですけど、
はい、あれ、あ、寂しい。
そんな、
ないんですけど、
私たち寂しい、
うん、
まあね、一人撃沈してる方がおられて、
はいはい、
それを見ているのが、あ、ははみたいな、面白いな。
さすが杉村くん、ド S ですね。
S やー。
でもね、そう、はい、
はい、大丈夫ぞ。
あ、いや、なんか神秘のベールでもね、結構スラスラ答えてくださいましたし、
そうだね、スムーズに進んで、
はい、うん、出来だめもね、結構、うん、まあ、30秒のシンキングタイムは取りつつも、うん、結構スラスラ答えてくれたので、
うん、
こちらとしてもやりやすかったですよね。
そうだね、
はい、そうですね、まるで答えをしていたかのようにね。
いや、それは言っちゃ
う、知らないんですけど。
知らないですよね。
知らないですよ。
知るわけないですよね。
あれは一発で答えてもらったんですよ。
そうですよね、
本当ですよ、これは。
はい、
ここだけは本当の話
です。そうですね、
まあ、ちょっと喋りついちゃった感もあるね、久々で。あ、
そうですね、楽しかったね、
うん、
マイクの前楽しいよね、やっぱりね。
喋りすぎたんですか。
喋りすぎましたね、はい、結構時間取りました。
聞いてくださった方は分かったかと思うんですけど、はい、
なるほど。
というわけで、まあ、
また来てください、ぜひぜひ。
あ、分かりました、はい、じゃあ最後は、うん、タラさんが中国人と、広瀬さんがドイツ人ですか、
はい、あ、ドイツ人
のやり、そのやり取りで、あの、終わるという形で。いや、
中国人とドイツ人じゃ、あの、言葉通じないじゃないですか。
いや、大丈夫ですよ。そこは、フィーリングでなんとか。
フィーリングで。あ、じゃあ、ぜひ、フランス人の杉村くんも入ってきてください。
はい。
そうだね。
はい。お、
これは、さよならっていうだけです。
そうですね。いや、あるよ。それでは、ハーフイレブンス第8回でお会いしましょう。
お相手は、FM マスダ2年の広瀬瑞穂と、
同じく、FM マスダ2年の多田夏美と、
同じく、FM マスダ2年の杉村でした。
バイバイ。
オルバー。
サイチェーン。
あ、それ言わなきゃいけないのか。